聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はホセア書第6章の1節から3節までです。旧約聖書の1409ページ。ホセア書第6章1節以下。さあ我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでくださる。二日の後、主は我々を生かし、三日目に立ち上がらせてくださる。我々は見舞いに生きる。我々は主を知ろう。主を知ることを追い求めよう。主は曙の光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように、大地を潤す春雨のように、我々を訪れてくださる。以上です。新約聖書はルカによる福音書第24章の36節後半から48節までです。新約聖書の161ページ。ルカによる福音書第24章36節後半以下。イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか。どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足を見せになった。彼らが喜びのあまり、まだ信じられず、不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるか、と言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って、彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私について、モーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方が一緒にいた頃、言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために、彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。以上です。お祈りを捧げます。救い主、イエス・キリストのお命の源である神、あなたの皆を賛美いたします。この主の日に、全世界であなたが褒めたたえられますように、そして、私たち一人一人も、この礼拝に招かれましたことを、心より感謝申し上げます。神様、私たちは日々の生活の中で疲れを覚えております。仕事の煩わしさ、あるいは人間関係のいさかい、さまざまなことが私たちを取り巻いています。神様、あなたはすべてご存知で、私たちの歩みをご覧になっておられます。私たちは、切にあなたの御言葉を求めます。あなたが、どうぞ私たちの傍らに立ってお語りください。ただいま、あなたからの御言葉に聞きました。聞く私たちの心を開き、どうぞこの御言葉に生かされて、この新しい一週間も新しい歩みをしていくことが許されますように。 私たちの教会の群れを顧みてください。病の床にある方々、あるいは困難な生活を強いられている方々、私たちの教会だけではありません。この地域にも、この東京にも、そして日本にも、世界にも、叫びを上げている人たちの何と多いことでしょうか。しかし、あなたは一人一人の声に聞き、それに応えようとしてくださいます。それだけではありません。私たちに寄り添って歩もうとしてくださっていることを心から感謝をしながら、そこに私たちは希望を抱きます。この希望に生きることこそが本当に喜びの道を歩んでいくことだと悟ることができますように。私たち一人一人の信仰をどうぞ整えてください。今どうぞ世界を顧みてください。日本の状況を顧みてください。このコロナ禍の中で締めいている人たちに顧みてください。主よ、政治をする者たちに力を与えてください。どうかこの世界に生きる私たちにも、一人一人にも生きる気力、また力が湧き上がってくることができますように、あなたにすべてを委ねます。どうぞ導いてください。示してください。これらの感謝と祈りと私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。私たちは今この21世紀を生きています。2000年前にこの日本から遠く離れたパレスチナでシエスが復活されたことを私たちは知っています。なぜ私たちはそのことを知っているのでしょうか。今日の箇所の最後のところに、あなた方はこれらのことの証人となると記されてあります。すなわち神によってシエスが死から引き上げられたことの証人となるということです。しかし私たちはシエスの弟子たちのように直接主の復活された見姿を見て、それぞれの信仰の道に入ったわけではありません。しかし今日の聖書の箇所にありますように、復活の主に出会った弟子たちから始まり、復活のキリストの証人となった人々の証言が2000年の時を経て皆さん一人一人に伝えられたのです。2000年間ずっとシエスのお命じになった言葉、その言葉を大切にして、弟子たちから人々へ、人々からまたシエスの教えを知らない人々へと伝えられていったのです。こうして福音の言葉は、地域を越え、国を越え、海を越えて、そして歴史を越えて私たちのもとに伝えられました。もしもですね、私は今日の箇所を読むときにこういうふうに考えるのです。もしもですよ、シュエスの弟子たちがエルサレム限定で活動をしていたならば、どうだったかな、そういうことを考えるのです。私たちこの日本に生きている者たちに福音の言葉は届かなかったかもしれないのです。47節のところにありますが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。こう記されてありますように、弟子たちは一人でも多くの人にシエスの教えを伝えようとしたからこそ、今日この日本にいる 私たちのところまで福音が届けられてきたのです。私たちのこの信仰のルーツというものをたどっていくと、必ずこの弟子たちに結びつくことができます。どの教派の、どの宣教師がもたらした教会の教会であっても、必ず遡るとシュエスの弟子たち、ひいてはシュエスに私たちの信仰がつながっていることがわかるのです。今は、今コロナ禍ですから、なかなか飛行機に乗って海外というところに、海外に行くことはできませんけれども、でもこの時代、私たちは、行こうと思えばですね、さまざまな国に行くことができる時代です。一昔前、飛行機に乗ることが非常に珍しかった、あるいはその飛行機のない時代に比べてみても、私たちは本当にこの便利な時代に生きていると言えますけれども、私たちが旅をすると、世界のあらゆるところにキリストの教会が建てられているということを目の当たりにします。世界中に福音が今伝えられています。日本のあちこちにも教会が建てられています。そしてこの代々木上原の地に教会が建てられていることも、2000年前にあのシュエスが復活されたことの証人になった人たちがいたからこそ、教会があり、福音が今この時も伝え続けられているのです。今日の箇所で先ほど申しました47節、あらゆる国の人々にというところがとても大切な言葉です。すべての人と、いつもシュエスは共にいてくださるというのです。この人はいいけれども、あの人はダメなんだ、そういうことはシュエスにはありません。みんながシュエスにつながり、元気な時もつらい時もいつもイエスが共にいてくださる。これが福音の素晴らしさです。もしもイエスにつながっていなかったならば、今頃私たちはこうなっていたかもしれません。自分の好きな人たちとだけ、自分の気の合う人たちとだけ、自分の話を聞いてくれる人たちだけ、そういう人たちだけシュエスのもとに集まろうと自分勝手な思いに支配されてしまうのではないでしょうか。その醜いとも言うべき私たちの心を清めて、人間が本来持っている美しい心に変えてくださるのが聖霊の働きです。私たちはもっと聖霊に願わなければいけません。より一層この教会に、私たち一人一人に聖霊の働きを感じつつ歩まなければならないのではないでしょうか。今日の箇所はルカ福音書が伝えるところによれば、神の力によって復活させられたシュエスがエルサレムに集まっていた弟子たちに現れたことを記しています。シュエスは弟子たちに手と足の傷を見せられました。なかなか主が復活させられたことを信じられない弟子たちでした。そして確かにご自分が復活されたことを弟子たちに分かってもらおうとしました。弟子たちは最初、そこに現れた主のお姿を亡霊だと思っていたようです。そしてシュエスはこういう行動をするのですね。弟子たちが見ている前で焼いた魚をお召し上がりになるのです。実にこう愛らしいと言いますか、何かほのぼのとしてしまうような場面かもしれません。 私は亡霊ではないんだ。ほら、食事をしているだろ。魚を食べているだろ。そういうふうに主が自らそこで魚を召し上がられたのです。おそらく生前シュエスは弟子たちと一緒によく食事をとっていたのだと思います。そのシュエスが魚をお食べになる仕草を見て、あるいはその他の表情だとか、おいしそうに食べておられたかもしれません。その主のお姿を見たときに、あ、これは亡霊ではないのだ、確かに主がお蘇りになられたのだ、そのことが弟子たちに分かったのです。私たちは今聖書を言葉でこう読んで受け取っておりますが、この主が醸し出された雰囲気とか、何かそこに流れているような空気のようなものを考えるときに、いろいろなものが弟子たちにとって、この方は確かに主なのだ、お蘇りになられた主エスなんだ、そのことが分かったのかもしれません。しかし主エスご自身が誠に生きた体を持って復活させられたのだと弟子たちに示されても、弟子たちの脳裏には、あるいは心の奥底には、あの残忍に殺されていった主の姿が焼き付いていました。あの金曜日、主がゴルゴタの丘で処刑され殺されたことを弟子たちはどんなに心の傷として抱えていたことでしょうか。どんなに落胆したことでしょうか。主イエスというお方を信じて、あの片田舎のガリラヤから従ってきて、今こうしてエルサレムという大都会に来てもいるわけです。その主が亡くなってしまった、殺されてしまった、主イエスが全てであった人たちに、主イエスの死によってもたらされた大きな悲しみ、大きな喪失感、そして大きくぽっかりと空いてしまった心の穴、もう立ち上がれなくなるほどの絶望、この先どのように生きていってよいのかわからないほどの混乱ぶりでもありました。そんな時、主イエスはお約束通りによみがえられたのです。神の力によって死から引き上げられたのです。それだけではありません。主イエスの側から弟子たちに会いに来てくれたのです。弟子たちが主に会いに行ったわけではありません。主が会いに来てくれたのです。今もこれからも主イエスが共にいてくださることを、どれだけ弟子たちはこの時喜んだことでしょうか。悲しみのどん底に落とされていた人たちが喜びの頂点に達したのでした。この時を境に弟子たちが変わっていく様は、今日のルカ福音書の続編とも言うべき使徒言行録に生き生きと記されてあります。例えば一時、あの主イエスを知らないと言ったペトロは、公然と使徒言行録に記されているところによれば、福音の言葉を語り始めます。あるいはこの使徒言行録の2章や3章、主イエスを十字架につけた祭司やサドカイ派の人々を前に、堂々とこのペトロがメッセージを語っている、そういう場面が記されているのです。2000年前、最初はたった11人の弟子たちから、もうこの時ユダはおりませんでしたので、11人の弟子たちからスタートしたことでした。しかしこの人たちはそこでおじけづいたり、 とどまったりしないで、主のお言葉通りに、すべての人に大胆に福音を語り始めたのです。こうしてみんなで力を合わせて、復活の証人となったのです。そしてそのことが、一人また一人と信者に加えられる人々が増えていったと、使徒言行録は記しております。こうして、主イエスとの出会いが、もう死にそうになっていた、力を失っていた弟子たちを、再び活力を与える、そういう出来事となったのが、今日の聖書の箇所です。イエスはキリストです。世界で一番短い信仰告白と言われます。イエス・キリスト。イエスは救い主。イエスはキリストです。その言葉が2000年の歴史を貫いてきました。ある人は御言葉を伝えるために伝道者になりました。他のある人は音楽や美術を通してイエスはキリストだ。そのことを伝えるために芸術家になりました。文学で主イエスのことを伝えた人たちがたくさんいました。そして多くの人たちは自分の仕事や日常生活の中でイエスを伝え続けてきたのです。使徒言行録というのは26章で終わっております。しかし私は27章以下は今に至るまで続いていると信じています。使徒言行録27章に生きているのは、今この21世紀に生きている私たちです。そして今も主イエスは、私たちを世界中に使わされようとしています。では一体、私たちには何ができるのでしょうか。私たちは毎日、毎日毎日の生活の中で、人との関わりの中で生きています。家庭で、職場で、教会で、人と関わり合います。誰かと一緒に何かをすることもあるでしょう。しかしそこが私たちのこう弱さが出てくるところなのですが、どうしても中には会うことができない、こう、気の合うものではないと言いますか、うまくいかなくなるっていうこともあるわけです。会わない人たち、そういう人たちに私たちは日々出会っています。また、何か悩みを抱えていて、困っていて、どうしようにもない人たち、本当にどこにその悩みや苦しみを持っていけばよいかわからない人たちにも、私たちは出会うことでしょう。私たちはそういう人の立場になって考えたり、声をかけたり、話を聞いたり、一緒に悩んでみるということがあるでしょうか。できれば自分と会わない人とは関わり合いにならない方がいいだろうと思っていないでしょうか。しかし私たちにも経験があることですけれども、人はとても不思議なもので、誰かに悩みを打ち明けるだけですっきりすることがあります。私たちは自分がすっきりすることだけに明け暮れていないでしょうか。そして他の人たちがすっきりするということにあまり関心がないのではないでしょうか。の伝道新聞である心の友5月号が今教会に届いております。どうぞお読みになりたい方はお帰りがけに受付で一部ずつお持ちください。そしてライブ配信をご覧の方で、ご覧になりたい方がありましたらお送りしたいと思います。で、この心の友5月号、春名康則先生という先生がいらっしゃいます。兵庫県の伊丹教会の牧師をされています。教会に長くいらっしゃる方は漫画を描かれて、その漫画に親しみを持っている、頑張れ石川君とか もう何十年前の漫画ですが、教師の友の連載でしたね。その春名康則先生がこのキリスト教入門というのをこの心の中、友の中に連載されております。でこの中にですね、こういう言葉が5月号に書かれてありました。レイチェル・ナオミ・リーメンさんとおっしゃるこのアメリカ人のお医者様です。でこのレイチェルさん、15歳の時からクローン病を患っておられる患者さんでもあるのだそうです。でこのレイチェル・ナオミ・リーメンさんの言葉、春名先生が引用されているのですが、それはこういう言葉です。人は集まることで癒される。人に話を聞いてもらって癒され、人の話を聞いて苦しんでいるのは自分だけではないと知って癒される。春名先生はこういうふうにそこに書き添えておられます。どんなに難しい問題でも、これは俺の問題だとかお前の問題だと言わず、みんなで集まって、これは我々の問題だ、一人称複数形で一緒に考えると、神様の力、精霊が働いて解決できます。そういうふうに記しておられるのです。話を戻しますと、私たちはテレビや新聞などで外国の人のことや、あるいは国内でも遠いところの人々のことを聞いても、私たちには何もできない、あるいは何も関係ないと思ってはいないでしょうか。しかしその人たちやその国や地域のことを覚えて祈ることはできるはずです。祈りは力です。祈りは力です。私たちは何もできないと思う時でも祈ることができます。平和を祈ることは私たちにもできるはずです。時には悪が行われていたり、正しくないことに対して反対することも必要です。私たちの声や力は小さいかもしれません。しかし主イエスの弟子たちだって11人から始まったんです。110人じゃありません。1100人じゃありません。11人から始まったのです。そして2000年経って世界中に福音の言葉は伝えられているのです。私たちが重い腰を上げなければ何も始まっていかないことでしょう。先ほど申しましたように、私たちは主イエスに直接出会ったものではありません。歴史を超えて、時代を超えて福音の言葉を受け取ったものです。しかし主イエスに出会えるチャンスがあります。それはこの礼拝においてです。イエスの出来事を直接見聞きした弟子たちの証言を、今ここで私たちはこの礼拝で聞いているのです。そして神の言葉だけではありません。時折私たちが祝う聖餐のパンやブドウ酒、それを通して生きるイエス・キリストに出会って、私たち一人一人がイエス・キリストに結ばれるときに、それが礼拝となってまいります。こうして私たちが、あなた方はこれらのことの証人となる、これは弟子たちだけじゃなくて皆さんお一人お一人に語られている言葉です。あなた方はこれらのことの証人となる。祝福をされてこの世と派遣されていく毎日を送るのが私たちの生活です。復活の主イエスが私たち一人一人の日常での生活に息づいてくださり、その証人として私たちは今日ここから出発していきましょう。必ず神様は私たちの歩みを祝福してくださいます。お祈りを捧げます。愛する神様、一人一人に御言葉を聞かせてくださりありがとうございます。この御言葉が私たちの心と体の隅々まで行き渡りますように、そしてこの力を持つ御言葉が私たちを促し、私たちの重い腰を上げ 私たちの背中を押し、私たちの腕を引き、イエス・キリストの愛、福音の言葉を伝えていくものへと変えられますように。2000年前の弟子たちと同様に、私たちに聖霊をどうぞ送ってください。私たちを強めてください。心からお願いをいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌の393番をご一緒に歌いたいと思います。そして有志の方に献金をお捧げいただきます。献金を それではどうぞお立ちになれる方はお立ちください。派遣と祝福をいたします。見よ、私はあなた方と共にいる。あなた方がどこに行っても、私はあなた方を守る。私は決して見捨てない。だからあなた方は安心して生きなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、そして聖霊の交わりがあなた方一同と共に、今も、そしてとこしえまでもあるように。アーメン。どうぞおかけください。